こんにちは。
こんにちは。
ニュースで韓国語は、私、韓国生まれ日本育ち、わったがったしてきた韓国人のチュジュと、
日本生まれ韓国在住経験あり、今は仕事やプライベートでたまに聞きしている日本人のヨッシーが、
韓国の今がわかるハーフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで、
日韓ちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。
그리고한국에서는ヨッシーはチュジュへ시사일본어라는이름으로보내드립니다。
前回もちょっと言いましたけど、実はちょっと今、お仕事休んでまして。
ね、大丈夫ですか？
いやー、ちょっと働かされすぎて。働かされすぎて、ちょっと体壊しちゃったんで、
あれじゃないですか？ヨッシーさん、昔の方がもっと働いてませんでした？
あのね、
気持ちの違い？
なんか、いや、労働時間は確かに昔の方がずっと長かった。
プレッシャーも昔の方が多そうなのに。
いやー、ちょっとただプレッシャーはきつかったな、ちょっと今の仕事はと思って。
本当ですか？
うん。今の仕事になってから土日はちゃんと休んでるし、しかも平日にも休みを取っていたんだけど、でもやっぱりなんかある時、うわこれちょっと明らかに仕事のしすぎだと思ったら眠れなくなっちゃって、でも仕事離れたので元気は元気なんです。
ね、よかったです。
うん、ちょっと睡眠のリズムを取り戻すのに今なんとか悪戦苦闘中という感じですけど、それを除けば別にどうということはないんです。だからあとはどういう形で仕事に戻るかなという
ね、本当に。
まあお医者さんがちょっとゆっくり休みなさいというので休んでんだけどね。
うん、
まあ、だから先週もちょっと散歩はいいよという話を強調したわけなんだけど、
なるほど。
うん、あまりに暇なんで家にいると暇なんで、
はいはい、
こういう時はやっぱ韓国ドラマなんですよ。
あ、それでウンダパラ。
そう、ウンダパライルグーグーさ、懐かしいっすね。なんかいろいろと、
ああ、だってドンピシャですよね、時代的に。
ね、あれよりちょっとあと、ドラマよりちょっと1年か1年ぐらい後なんだけれど、でも見てるとやっぱり、ああ、あの頃こうだったなみたいなのがいっぱい出てきますね。ピッピとか。
そうですよね。
うん、1号線のラインカラーは赤だったなとか。
あら、そうだ。
そうなんだよ。
そうだ、懐かしい。
とかね、シンチョンのあたりの、まさにだから舞台がシンチョンなんで、シンチョンのチャンチョンドンの、
はい、
ハスクの、
はいはい、
舞台なんだよね。
あれですよね、私いろんなやつをちょっとしか見てないけれど、ハスの夫婦のと子供の、
そうそうそうそうそう、
あの回か。
うん、夫婦で下宿をやってて、で娘がいて、娘が呼んでの、呼んでに通ってて、その同級生とかが下宿しててっていう話で、結構みんな地方から上京してきてる人たちばっかりなので、なんかこう、外国人としてソウルに住んだ人間としても、あ、こういうのやったよなっていうのが、いろいろ思い出しますね、なんか。
懐かしいや。
まだ全然序盤なんですけど、だからというか、いろいろと、前回もちょっと90年代ネタが登場したりとか。最近どうですか？なんかジュジュさんも子育て落ち着かない？
子育て、来月に娘が1歳になるので、
お
ー、もっかトイジャンチの準備中です。
早い。
そうなんです。
あれすごい、あれだっけ、お金と食べ物を置いてどっちを取るってやつだっけ。
なんか最近はね、あれトイジャビでしょ。最近はやっぱりいろんなのがあって、
ああ、
で、人気なのが、パンサーボン？わかります？
何ですか？
パンサー、ハンジボ
ー？ああ。
裁判官が使うカンカンっていう。そうそうそう。
はいはい、
あれとか、聴診器とか、ああいうの置いたり、マイクとか、置いたりするんですよ、トリジャビやるときに。選び取りっていうのかな、日本だと、はいはいはい。日本はカードみたいですね。絵に描いた。
あ、そう。日本にもあるんだ。
うん、最近やってるみんな、そう、なんですけど、パンサボンもね、マイクはどっかで手に入りそうだけど、パンサボンもね、聴診器もね、なんかね、見つけにくくて。
なんか、聴診器はおもちゃのがあちこちに売ってそうな気がするんだけど。
でもね、パンサボンはね、なんかネットで調べてみたら、なんかちょっとおもちゃっぽいやつ、1600円とかで、これ1回のために1600円、とか思ってる。
誰かに貸してもらえば、それこそ、日韓カップルの集いかなんかで。
ああ、使ってるかな。
なんかこう、上の子がいる人に。
ああ、いるかな、聞いてみよう。
譲ってもらうとか。
聞いてみよう。
なんかそういうので使い回してこそのなんか。
確かに。
グループな気もする。
確かに。 パンサーボンね。
しかしそうなんだ。そういう現実的なものを今は掴ませるんだ。じゃあパンサーボン掴んだら将来は、火災番官になるぞとか。
そうそうそうそう。
聴診器を掴んだら将来は医者になるとか。
そうそう。で、マイク掴んだら、お、芸能人かとか。
はー。うん。なんか夢がない。
ちなみに私は鉛筆を握ったそうです。
あー、なんかそれっぽいです。それは将来学者かみたいなの？
あ、なんかそんな感じなんじゃないですかね。
まあ、でもなんか似たような。
でもなんかあれが一番掴みやすいからみんな掴むんじゃないかなって思うんですけどね。鉛筆って棒だから。で、なんか父もウキウキで韓国で、夏目鉄柱、うんはいはい、とか、糸、うん、とか、ペギリじゃないや、トルサンに乗せるものとかをウキウキで買ってきてる。
はい、まあそうね、あれはジジババを喜ばせるための行事ですからね、きっとね。
でも一応日本用に一生持ちも担ぎます。
はい。さて、一本目はエコの話にしますか。
ですね、うん。
結構韓国は割といろんなことが急進的に進んでいる感じがあります。2021年からはコーヒーをテイクアウトするときカップ代を払わなければならない。使い捨て用品の使用を減らそうと11月22日、環境部が発表した計画だ。
2021년부터는 커피 테이크아웃 할 때 컵값을 내야 한다. 일회용품 사용을 줄이고자 22일 환경부가 발표한 계획이다.
2021년 からはコーヒーショップとベーカリーなどの使い捨てカップは使用できず、ストローやかき回すバーも2022年から使用できない。ただし、紙の材質のストローや木の材質の棒は使用が可能だ。現在スーパーマーケットにのみ使用されているレジ袋の使用禁止は、2022年からコンビニやパン屋にも拡大される。2030年からすべての店でビニール袋の使用が禁止される。使い捨て用品の使用が頻繁な葬儀場にも制限が加えられる。2021年からは洗浄施設を備えた葬儀場で使い捨てカップやスプーン、箸などの食器を使用することができなくなる。2024年からは使い捨て皿や容器なども一切使用できない。
2021년부터는 커피 전문점과 제과점 등에서 일회용 컵을 사용할 수 없으며 빨대나 젓는 막대도 2022년부터 사용할 수 없다. 단 종이 재질의 빨대나 나무 재질의 막대는 사용이 가능하다. 현재 슈퍼마켓에서만 적용 중인 비닐봉지 사용 금지는 2022년부터 편의점과 제과점으로 확대된다. 2030년부터는 모든 가게에서 비닐봉지 사용이 금지된다. 일회용품 사용이 빈번한 장례식장에서도 제한이 가해진다. 2021년부터는 세척시설을 갖춘 장례식장에서 일회용 컵이나 수저 등의 식기류를 사용할 수 없게 된다. 2024년부터는 일회용 접시나 용기 등도 일체 사용할 수 없다.
宿泊施設から無償で供給される使い捨て衛生用品アメニティも間もなく姿を見せなくなる。 2022年からは 50室以上の宿泊施設でアメニティ無償提供が 禁止され、2024年からは全宿泊施設に拡大される。
宿泊업소에서무상으로공급되는일회용위생용품어메니티도곧사라진다2022년부터는50실이상의숙박업소에서어메니티무상제공이금지되며2024년부터는전체숙박업소로 확대된다
2021年からデリバリー食品に自動的についてくる使い捨てスプーンや箸が消える。これにより、使い捨てスプーンや箸は客が要求した場合にのみ代金を払って提供することができる。また、生鮮食品の配送は定期的に同じ場所に配送される場合に限り、発泡スチロールの箱ではなく2022年までに再利用ボックスに変えていく。
2021년부터배달음식에자동으로딸려오는일회용수저가사라진다이에따라일회용수저는고객이요청하는경우에만값을지불하고제공받을수있다또한신선식품배송은정기적으로같은곳에배송되는경우에한해스티로폼상자대신2022년까지재상용상자로바꿔나간다
製品の包装紙の無駄をもたらす1プラス1おまけ商品の販売行為は2020年から禁止される。製品の二重包装禁止の詳細な計画は2021年に策定予定だ。政府はこれにより、使い捨て用品の削減効果を2022年には 40%、2030年には 60% 以上削減されると見ている。イオンギ環境部資源循環政策官はこの日計画を発表し、最近の不法廃棄物などゴミ問題の根本的解決のため、何よりも重要な廃棄物を根本から減量するレベルでその意義が大きく、我が国が持続可能な資源循環社会になるための礎になると述べた。
제품 포장지 낭비를 초래하는 원 플러스 원 묶은 상품 판매 행위는 2020년부터 금지된다. 제품 이중 포장 금지에 대한 세부 계획은 2021년 수립 예정이다. 정부는 이를 통해 일회용품의 감축 효과를 2022년에는 40%, 2030년에는 60% 이상 감축될 것으로 전망하고 있다. 이영기 환경부 자원순환정책관은 이날 계획을 발표하면서 최근 불법 폐기물 등 쓰레기 문제의 근본적 해결을 위해 무엇보다 중요한 폐기물의 원천 감량 차원에서 그 의의가 크고 우리나라가 지속 가능한 자원 순환형 사회로 가는데 주춧돌이 될 것이라고 밝혔다.
すごい 교신的というか 先進的というか.
네, 좋다고 생각해요, 저는.
야, 이いことなんですよ. 난데 한국이 こんなに 플라스틱 ゴミの 원료에 적극적이나のかな と思ったら, 아, 혹시かして フィリピンから送り返されてきたやつかなと。フィリピンから送り返されてきたやつっていうのは、実は結構世界的にプラスチックゴミの削減ってなんでトレンドになってるかっていうと、2017年に中国が、それまではもう中国に、
ペギル요청하고있었구나。
そう、それ、ゴミを輸出していたわけだけど、中国ももう、いい加減これじゃあかんというので、中国はその、外国からのゴミの輸入を禁止する方針を打ち出したの。で、もう2017年末から実際に家庭用のプラスチックゴミの輸入は禁止になっちゃったの。で、そうすると、で、特に韓国がめちゃくちゃ困ったのね。なぜかっていうと、この大部分を、もう国内でもうほぼ飽和状態になっていて、中国に依存していたから。それで、でも悪いこと考えた奴がいて、フィリピンにこっそり輸出しちゃえばいいんじゃねと言って、本来だから輸出できるのはペットボトルとかよ、再生可能資源なんだけど、その中にこっそりこの再生不可能な家庭用のプラスチックゴミとかを混ぜて輸出したらそれが現地で大問題になって、そのうち今年の2月にそのうち1200トンが韓国に送り返されて、船で送り返されてきたっていう問題が、韓国、フィリピンの国際問題になったりとか、で、まだ実はフィリピンには韓国に送り返すはずの韓国から不法に輸出された5000トン以上のゴミがまだ残っていて。
얼마나요？
5000トン以上。
はぁ。
だからこれも本来であれば韓国に送り返されてきてしまう。で、送り返されてきても韓国ももう処理する場所がない。
わぁ。
だから結構切羽詰まった問題なの。で、そういうのがすごく社会、ものすごい大きな社会問題になったんで、結構、だからこういうのが、ドライブかかってるのかなと。
ああ、クロックな
ぁ。まあでもそれはそれとしてもやっぱり、この中国にもはや、処理を頼めないと、そんなことしたら中国だってもう、いつかは大変なことになっちゃうから、ね、結局中国の環境汚染を、加速させるだけなので。
지금진짜、어디가나、ビニール봉지、こう、주잖아요。で、저는그때마다필요없습니다、하는데、근데、저희남편은、꼭 그거를 갖고 온다고. 비닐봉지. 비닐봉지를 필요하는 사람들도 있는 것 같아요.
前は今 から 出張に 行けと 言われるか 分からなかったんで 今 でも 가방 の 中 に 콘비니 の 비닐 袋 を 何 個 か.
에? 왜요?
응? いや、 だって 必要になるからさ. ある日 突然 おい、 今 から ちょっと 出張に 行ってこい っていう
응.
そういう 命令 が 下るので そうすると 응. いろいろ 必要になるじゃん。汚れた着替えとかを入れておく袋とかさ、
ねね、
で中には濡れてたりするからなんかその何通りかに分けたりしなきゃいけなかったりとか、なんか何かにつけて持ってると便利なんで、でそういう時って大体なんかこう食事もろくになんかゆっくり座って食べるとこないから、なんかコンビニでコンビニのものを食べたりするけど、そういうコンビニ飯の容器とか包み紙とかを捨てるための袋とかさ、なんかいろんなものが結構袋って必要になるから、なんだかんだ言って持ってる癖がついちゃった。今はなんかあんまりそういうことないんだけど。そう、まあ無駄なんだよね、はっきり言って。日本も早く、さっとと有料化すりゃいいのに、ね、日本は来年からするんだ、確か。
ああ、진짜요。저는그냥マイベッド들고다니면서、여기넣어주세요하는데。근데、가게측도좀문제가있다고생각하는게、 그냥 비닐봉지 필요 없습니다. 여기 담아주세요. 라고 해가지고 가방을 주잖아요. 그러면 그 샀던 상품 하나하나에다가 스티커를 붙이잖아요. 아. 그게 너무 싫어.
日本人の店員ってなんかそこをすごく気にするというか。 僕もなんかこう、袋いりませんって言うと、あの、おばちゃんの店員とかが、何言ってんのあんたただなんだからもらっていきなさいよ、的なね。
うん。大阪에서
いやいや。
여기서도요
東京でも。
진짜
うん、結構あるんだけど、いや、なんか、だからね、ビニール袋を断るのが、なんとなく昔は苦痛だったんだけど、苦痛な瞬間もあったんだけど、はぁ、何言ってんのこの人みたいな目で見られる。けど、だからそうするとその分一生懸命いちいち、僕もコンビニ店員を昔学生の頃やってたので、あの、袋のない人は、いちいちバーコードの上にテープ、シールを貼りなさいっていうのを教えられたので、最近はあのコンビニも、あの、外国人店員さんが増えたので、あんまりそこまで徹底してやらないから、
ね、
で、しかもビニール袋いりませんというのを割とあの人たちは結構分かっているっぽいので、はい、分かりました、ありがとうございますと言って、そのままっていうことが多いかな。
クロニカよ。
だけどやっぱり、なんか日本はもう少しプラスチックゴミの減量を頑張ってもいい気がするんだが、
ちんちゃろ。
なんかあんまり熱量高くないよね、社会全体として。
아직까지는 폐기를 충분히 국내에서 할 수 있으니까 그렇게 큰 문제가 되지 않아요?
多分でもきっとやっぱり日本も相当な量を中国に輸出してたことは確かだし やっぱり日本もいずれ行き場がなくなることはもう目に見えてるんだから
근데 진짜 일본은 환경 문제 자체에 그렇게 에너지를 쏟지 않은 것 같아요.
一段落したというか 70年代가 약간 일본의 環境問題のピークだったので、四大公害病とか。
ね
ね、で、プラス90年代のその地球温暖化の話で、やっぱり環境問題がもう一回高まったけど、80年代後半から90年代にあの日本のあの、塗り橋持参運動みたいなのが。
塗り橋？
割り箸はだから木材の浪費になるから、割り箸を使わないで塗り箸でご飯。
そこでお弁当
前箸を持参してるって人がいたんだけど、でも実は割り箸って間伐材で作るから、まあ、
オイラちょっとご。
まあそういう話が広まったので、結局、あんまり広まらなかったんだけど。
前箸の衛生적으로좀문제있다고생각했는데。うん、그래요。
そうかもしれない。
うん。花갖고、하루종일쓰는사람들있잖아、안씻고。
それは、まあどうぞ。その結果はご自身で2本目いきますか。2本目、2本目は映画の話です。ちょっと胸の痛い映画の話。韓国ってこれが起きるんだよなーという。チョン・ジヨン監督をはじめとする映画関係者がアニメアナと雪の女王2のスクリーン独占に反対し緊急記者会見を開いた。
정지영감독을비롯한영화인들이애니메이션겨울왕국2의스크린독과점을반대하며긴급기자회견을열었다。
11月22日、ソウルチュンクのフランシスコ教育会館では、アナと雪の女王2の公開に伴うスクリーン独占を懸念する映画の多様性の確保と独占解消のための映画人対策委員会以下、反独占映画対策委の記者会見が開かれた。この席には、現在上映中の映画、ブラックマネーの演出者であり、反独占映画対策委顧問のチョン監督ら、映画界の関係者が集まった。
22일서울중구프란치스코교육회관에서는겨울왕국2개봉에따른스크린독과점을우려하는영화다양성확보와독과점해소를위한영화인대책위원회이하반독과점연대위의기자회견이열렸다。이자리에는현재상영중인영화블랙머니연출자이자반독과점연대위고문인정감독등연학의관계자들이모였다。
反独占映画対策委は、今年独占論争を引き起こした作品として、アベンジャーズ・エンドゲーム、アナと雪の女王2、キャプテン・マーブル、エクストリーム・ジョブ、あの、極限授業ってやつですね、と、パラサイトなどに言及した。
반독과점영대위는올해독과점논란을일으킨작품으로어벤져스엔드게임겨울왕국2캡틴마블극한직업기생충등을언급했다。
チョン監督は映画パラサイトがカンヌ映画祭でパルムドールを受賞した後、韓国公開を控えた状況で、 ボンジュノ監督に映画がスクリーン全体の3分の1を占有しないように努力できるかというメッセージを送ったと説明した。
チョン監督は映画《寄生虫》がカン映画祭で黄金종려상을수상한후한국개봉을앞둔상황에서본감독에게영화가전체스크린의3분의1을점유하지않도록힘써줄수있겠냐는문자를했다고설명했다。
続いて彼はポン監督が私が配給にそこまで関与できる立場ではなく申し訳ありませんが 50% 以上を超えないよう努力してみますと言っていたとして最後に早くスクリーン独占問題が制度的に成立すればいいと思いますと言ったとポン監督の意見を伝えた。
이어그는본감독이제가배급에그렇게관여할수있는입장이아니라죄송합니다만 50% 이상안넘게노력해보겠습니다라고하더라며마지막으로빨리스크린독과점문제가제도적으로세워졌으면좋겠습니다라고했다고본감독의의견을전했다。
전감독은본감독に言わないでこの場で話して申し訳ないとしてその後やり取りはできなかったが、ボンジュノ監督は頑張って努力したがダメだった後悔の念でとても悲しかったようだ。ポンジュノにできもしないことを注文したようで申し訳ない。私はこんなに愚かだ。監督が頼んだからといってできることではないと嘆いた。
정감독은본감독에게말안하고이자리에서얘기해서미안하다면서이후에소통은못했는데본준호감독은애써노력했지만안되는자괴감에상당히슬펐을것같다。본준호에게되지도않을일을주문한것같아서미안하다。내가이렇게어리석다。감독이주문한다고되는일이겠나。고한탄했다。
この日チョン監督と映画界の人々は映画の多様性を促進し独占解消は法と政策で解決しなければならない特定の映画の配給会社や劇場の問題ではないためだと強調した。映画を楽しむ権利と映画の多様性が深刻に侵害される状況で規制と支援を並行する映画法改正が行われなければならないというのが反独占映画対策委員の立場だ。
이날정감독과영화계인사들은영화다양성증진과독과점해소는법과정책으로풀어야한다。특정영화의배급사와극장의문제가아니기때문이라고강조했다。영화향유권과영화다양성이심각하게침해받는상황에서규제와지원을변행하는영화법개정이이루어져야한다는것이반독과점영대위의입장이다。
한국ってさ、なんか大ヒット映画が出るともうそればっかりになっちゃうのよね。
でもそれ日本もそうじゃないです。
いやそれがそうじゃないんだよね。
そう、なぜなぜ。
アナ雪は、
はい、
アナ雪2はねスクリーン占有率 63% 座席占有率 70% の11月22日時点で。
え、つまりあのどっかのシネコンで半分以上アナ雪しかやってないってこと、うん、他の映画やらないで、
うん、
日本だったらスクリーン2つぐらいでしか話題作やらないのを、
う
ん、もう5とか6とかって、うん、あれそうだったかしら。
そうなの。このアベンジャーズエンドゲームも 80% 以上上映占有率、
うーん、
座席占有率 85% で、韓国は実際ほらやっぱ大ヒット映画がすごい勢いで観客動員数を上げていくのは結構こういう背景もあって、
なるほど、
あのひたすらこれがヒットするという映画が出たらひたすらそればっかり上どこの映画館に行ってもそればっかり上映してるっていうことになっちゃうわけっすよ。
確かに韓国ってあんまりいろんな映画やんないんですよね。
日本はなんか大型シネコンでも最大4分の1なんだって。なんかこれって実はあの業界ルールなこれって実は業界自主規制なんだってさ。なんで日本ではスクリーンの寡占が起こらないのかっていうのを一生懸命韓国メディアが報じ、なんか調べていて、それはなんかどうも業界の自主ルールだということが。
なるほど。
うん。で、日本の場合は本当に大ヒットすると半年ぐらいずっと上映してたりするから。
そうですね。
うん。っていうのもあるらしいんだけど。
そうか。
で、なんかそう、この声明によると、なんかフランスは、もう法律でスクリーンが15個ある以上あるシネコンで、
うん、
あの同時に上映できる1個の映画は4個まで、4スクリーンまでって決まってるらしいんだ。
そうなんですね。
うん、うん、なんかあの日本ではあんまりピンとこない話なんだけど、結構韓国でこれってずーっと昔からあのもう10年ぐらいずーっと実は問題になっていて、で本当になんか弱肉強食じゃないけど、
うん、
早いもん勝ち勝負みたいな、なんかやったもん勝ち勝負みたいなところがあるっぽいので、
うん、あ本当だ、今本当だ、ひどいですね。今試しに、
うん、
あの江南の CGV の、
はいはい、
あの劇場時刻表、
うん、
あのタイムスケジュールなんて言うんだろう、あの調べてみたら。うん、ほとんど半分以上アナ雪ですね。
ああ。
てかアナ雪しかやってない。 82年生まれ김지영が1回。
1回だけ？あらま。
ブレイクマニーが3つ、うん、で、あと2つぐらいあって、その他は全部アナ雪。
へー、まあそうなんよね、うん。
そういうことか。
そういうことだよ。だから結局、いろんな映画を見たいっていう人の要望に応えていないんじゃないかっていうのが、まあ、この。
確かに、韓国ってみんな同じ映画見る感じで、うん、なんか独立系の映画とかってそんなに見ないですもんね。
なんかね、今度知り合いが韓国に行って、冬に韓国に行くのでどんな映画を見ればいいですかっていうので、なんかいろいろ話題の、最近話題の映画が話題に上がってたんだけど、でもなんか行ってももしかしたらもうアナ雪しかやってないかもしれないみたいな。まあこれでも実はあの、ハリウッド映画だから起こるというわけではなくて、それこそ、クカンサオプもそうだし、パラサイトもそうだし、外国映画でも韓国映画でも何に関しても全て起きうる現象っていうことで。
これはそこの映画館が決める。
そう。
なるほどね。
うん。なんか12月に韓国に行く知り合いももうちょっとなんか、いろんな映画の話を、いろんな映画を見てなんかいろんな土産話を持ってきてほしいなと個人的には思うんだけど、うん。じゃあ次行きますかね、次。
はい。
一人旅のことを本編っていうの
みたいですね。こんな言葉あるんだ。
うん。本じゃゆ編、略して本編か。
うん。うん。
冒険かそれとも逃避か、全世界で韓国の旅行客が一人旅に出る本編を最も多く好むことが分かった。
모험일까아니면도피일까전세계에서우리나라여행객이혼자여행을떠나는혼행을가장많이선호하는것으로나타났다
11月21日、グローバル自由旅行アクティビティプラットフォームのクロックが、グローバルマーケティング調査会社ユーゴブと、韓国を含む全世界16市場の約2万1000人を対象に行った、グローバル혼행トレンド調査の結果を発表した。
21日、グローバル자유여행アクティビティプラットフォームクロック。글로벌시장조사업체유고브와한국을포함한전세계16개시장약2만1000명을대상으로진행한글로벌혼행트렌드조사결과를발표했다
その調査結果によると全体の回答者の 76% が一人で旅行に行ったり検討していると答えて혼행に肯定的な傾向を見せた中で韓国人の場合なんと 93% が혼행に肯定的と答えた韓国は一人旅を肯定的に評価し、早いうちに本年のトレンドを受け入れていることが現れた。韓国の回答者は、世代別に Z 世代18歳から24歳は 42%、ミレニアル世代25から29歳は 63%、X 世代40から54歳とベビーブーマー55歳以上は 51% が一人旅を経験したと答えた。
해당조사결과에따르면전체답변자의 76% が혼자여행을떠났거나고려하고있다고답하며혼행에긍정적인경향을보인가운데한국인의경우무려 93% が혼행에긍정적이라고답했다한국은나홀로여행을긍정적으로평가하며빠르게혼행트렌드를받아들인것으로나타났다한국응답자들은세대별로 Z 세대18세부터24세는 41%, 밀레니얼세대25부터29세는 63%, X 세대40대부터54세와베이비부머55세이상에서는 51% が혼자여행을경험했다해봤다고답했다
一人旅を選択した動機に対しては 77% が日常から脱する休息の機会と答えた。自分だけの時間と自分へのご褒美としているという回答が 52% で続いた。これは旅行者がこれまで以上に独立性を大切に思っていることを暗示する。
혼자여행을선택한동기에대해서 77% 가일상에서벗어난휴식의기회라고답했다나만의시간과스스로에대한보상으로여긴다는답변이 52% 로그뒤를이었다이는여행자들이그어느때보다독립성을소중하게여긴다는것을암시한다
また一人旅の中で最も好ましい活動の人1位は現地の観光スポット訪問であり2位は計画もなく歩き回る3位は日常から離れて新たなことに挑戦するという回答が占めた特に3位の日常から離れて新たなことに挑戦するは調査対象マーケットの韓国の回答割合が 47% と最も高く先に言及した韓国人の一人旅日常脱出の機会の公式を裏付けた
또 혼행 중 가장 선호하는 활동 1위는 현지 명소 방문이었으며 2위는 계획 없이 돌아다니기, 3위는 일상에서 벗어난 새로운 일에 도전하기라는 답변이 차지했다. 특히 3위의 일상에서 벗어나 새로운 일에 도전하기는 조사 대상 시장 중 한국의 답변의 비율이 47%로 가장 높아 앞서 언급한 한국인의 혼행 이콜 일상 탈출 기회의 공식을 뒷받침했다.
一方、クロックは調査を通じて、一人旅の相反する認識を見つけることができたと述べた。多くの人が一人で旅行することに関心を持っているが、同時に安全性への懸念と寂しさが最大の障害となっていることが分かった。韓国人は 55%、男性 35%、女性 74% が安全を最大の障害として想定し、一緒に思い出を共有できる人がいない、孤独の恐怖も 51% と高い数値を示した。韓国のベビーブーマー世代の回答者の場合、自分のすべての予定と予約を処理しなければならないというプレッシャーも 41% と高かった。アジア市場とは異なり、米国や英国、オーストラリア、ニュージーランドなど西欧圏では、本年が経済的な負担だという回答も多かった。
한편클록은설문조사를통해혼행에대한상반된인식을찾을수있었다고밝혔다. 많은 사람이 혼자 여행하는 것에 관심을 두고 있지만 동시에 안전에 대한 우려와 외로움을 가장 큰 장애물로 여기는 것으로 나타났다. 한국인은 55%,남성 35%, 여성 74% 가안전을가장큰걸림돌로여겼으며함께추억을나눌만한사람이없다는외로움에대한두려움도 51% 로높은수치를보였다. 한국의 베이비 부머 세대 응답자의 경우 스스로 모든 여정과 예약을 처리해야 한다는 부담감도 41% 로 높았다.아시아시장과는달리미국과영국호주뉴질랜드등서구권에서는혼행이경제적으로부담된다는답변도높았다
一人旅好きですか
아저는웬만한거는혼자서할수있는데혼자밥먹는것도괜찮고혼자서진짜그냥웬만한거는혼자서잘하는데요
そうだよね
여행만은진짜혼자서못해요
なんで
외로워서 진짜로아니원래낯선곳의저녁을진짜못견디는것같아요
에
그러니까나혼자서낯선곳에서그밤을지낸다는게저는진짜옛날부터잘못해가지고얼마나싫어하냐면은그출장도혼자가는출장은되게싫어해가지고그러니까그하룻밤거기서자고와야되는그런일정이어도어떻게인가해서당일치기로돌아오려고옛날에나고야에있었을때나가사키출장이있었는데요그때는아침제일빠른비행기타고제일늦은비행기타고돌아와서당일치기로갔다왔어요
それはなんか遠隔出張で長崎なんていう楽しいところに行ったんだったら。
カステラマ먹고왔어。
満喫してこなきゃと思うけど、なんでそんなに一人の夜が怖いの
모르겠어요。외로워。
ええ。
외롭다기보다무서워。
なんか、幼い頃のトラウマとかがあるのかしら。
あ、그런가그러니까여행을혼자서해외여행갈때도그현지에누군가친구가있는경우에만
아なるほど하이하이
그럴때만가지완전히혼자서간적은없어요
하
근데어떻게보면낮에는괜찮은데진짜밤
에자その一人でホテルに帰って誰もいないみたいなのが辛い
너무싫어
へー
혼자서저녁밥을먹어야된다는것도너무싫어
いやまあさすがにちょっとなんかそれはなんかね寂しい部分はあるけれど
그리고출장자체도되게긴장되고그러니까
하
웬만하면하고싶지않았어요
へーそうなんだ
근데저랑같은직업을가지고있는사람들이런출장을되게좋아하는사람들이더많아서저는좀이상하게보는사람들이많았었죠
이가이뭔가一人でガンガンどこでも行きそうな感じがしたけど
못해요진짜 내마음으로서는그렇게하고싶은데막상한번해본적이있었는데너무외로워가지고안됐어요요시さんは
僕はもう一人旅大好きというか、なんか集団で 何人かで旅行してると絶対最後喧嘩にならない？
아그렇게집단에서집단으로여행은저는못해본것같아요
どんなに仲のいい人たちと一緒に旅行しててもなんか最後はギスギスした雰囲気で終わるような気が
그런가
아むしろなんかあんまり知らない同士で行った方が和やかに終わるような
はぎん친한친구랑여행가면은제가아침에못일어나거든요 그것때문에싸우거나그런일은종종
そういう細かいところがだんだんこう我慢できなくなってなんかこうストレスとしてなんか積み重なっていくんだよね旅のスケジュールの間に
へえ。
そんな感じしませんか？
え、그럼혼자서해외여행같은것도자주가봤어요？
大学生の時初めて一人で海外旅行に行ったのが韓国でした。
あ、う、あ、ん。韓国빼고는？
中国。北朝鮮。近いとこばっかり。
東アジア。
みたいな。まあ、あと、まあ、タイとかね、出張で行ったりもするし、まあ、日本国内はあと割と、正直あんまりなんかこう一人旅ができる環境に仕事の都合であんまり長い休みが取れなかったりしたのでなんかでしかもなんか海外行くって結構いろいろ縛りが厳しいあのいざとなった時の連絡先まで全部なんか残していけみたいなそういうめんどくさい会社なので
ねえねえ、
そうすると海外旅行しようと思うと結構、そういうのも全部クリアしなきゃいけなかったり。でも、でも北朝鮮行くときはさすがになんか中国行ってきまーすとか言ったけどね。嘘じゃないからね。上司には、あ、中国行ってきます。おー、そうか。気をつけてな。なんかそれも結構上司とのあうんの呼吸だったりするので。あの、細かいこと言わない上司だったら結構普通に。そのまんま何も言わずに行ってくるので、中国へ行って、そこからさらに。北朝鮮に行くみたいな。
하긴중국가는거는거짓말은아니다。
ああ、そう。だってそこから先のビザも残っていないし。
그렇구나。
でもなんか最初の一人旅の韓国は結構切なかったですよ。
あ、그래요？
当時まだね、外国人自体が珍しかったんでなんかもう。
언제죠？ 1990?
93年とかかな。とにかくなんか歩いて言葉が通じない、あ、日本から来たんですね、キャーわーみたいな感じでみんな話しかけてくるわけ。今じゃもうなんか日本人なんて珍しくもなくなったから、あの、道歩いてても別に何も言われないけど、なんか、ミョンドンの CD ショップとかに行って CD 買おうとすると、CD 買おうとしてなんかいろいろと、習いたての韓国語で、一生懸命意思疎通しようとするとなんかもう大盛り上がりなわけ。客も店員もわらわらやってきて。だけどなんかね、そうやっておせっかいな親切な人たちなんで、もうなんか、ついてこい、俺が全部いろいろ連れてってやるみたいな感じで、一晩中連れ、なんか、その日の夜まで連れ回されたことがあって、最後なんか飲み屋かなんかに行ったらなんかその、一人で飲んでるおじさんのお客さんがいたのね。で、なぜかその人と話すことになって、で、私は日本から来ました、みたいなことを言うと、日本？私は韓国語をこうして習っています、みたいな。日本？でも、お前は韓国語を習ってきてる。お前は韓国語を習ってるかもしれんが、お前の父さんやお前のじいさんは韓国を侵略しただろう。だからもうお前は二度と韓国に戻ってくるなとかなんか。
へ
ぇー。なんかそう言われたのがものすごいショックでしたね。翌日帰りの飛行機の中で一人で大泣きしてましたね。
本当ですか？かわいい。よし、少年。
いやー、なんか、
ね。青年か。
いや、言われたけどなんかね、いや、あなたの言ってることは違うって言い返そうとしたんだけどね。やっぱなんか全然言葉ができないもんで、何も言い返せないんだよね。
あ、억울하겠다。지금같아서는、하고싶은말다할수있을텐데。
だから多分ね、なんかそこが、それで多分、その、次の年ぐらいに、韓国に渡ってきちゃったんじゃないかなと。なんであなたは韓国に留学したのみたいなのってなんかいろいろ聞かれるんだけど、なんかそういうのも一因だったのかなと思ったり。
그렇구나。
妙なことを思い出してしまった。
아무튼저는혼행은나는즐기지는못하지만、이렇게혼행을즐기는사람들은참멋있다고생각해요。
だって今韓国からめちゃくちゃ一人旅いっぱい来てるじゃん、日本に。あ、もう最近はなんか、若干冷めた感じはあるけれど、大阪とかなんかもう 大阪とか個人旅行だらけだった
んですね。あ、진짜요？저옛날에는세계일주행혼자서여자애인데하고있었던친구들이몇명있어가지고와되게멋있다생각했었는데근데나는아무리생각해도나는못할것같아
まあなんかね、年を取るとだんだんいろいろとね、理由をつけて、
ね、
行きたくなくなっちゃったり、行ったことのないところに行くのが億劫になっちゃったりするからね。
낯선곳을싫어하고낯선음식도싫어해요저는
하外国はやっぱちょっと勇気いるようなやっぱそう本当に想定外のものが出てきたりするし
네근데한국사람들은진짜김치없으면은못살고그리고그우리음식이아닌음식을되게못먹는사람들이많잖아요근데일본사람들은어디가거나다잘먹는것같아서아주참좋은것같아요
今でも韓国人そうなのかな
요새는안그럴것같은데
なんかキムチを食べない韓国人が若い人に増えているっていうのを聞いたのもなんか随分前のような気がしたけどやっぱだんだん
몇년전에그제사촌동생대학생인데그친구랑같이일본에왔었는데그친구가진진짜한국음식빼고는못먹어가지고일본에서아무것도안먹는거예요그거봤을때는아아직도이런애가있구나 한심했다는그것때문에내사촌동생이랑그친구랑좀싸운것같고진짜아무것도안먹는거예요
자次行きましょう
か
育休の話にする？
응
そうだったんだという話、ね、来年2月から夫婦が一人の子供に対して同時に育児休暇を使えるようになったイジェガプ雇用労働部長官は11月20日育児休業制度の改善の方向を明らかにしたこれまでは夫婦が一人の子供に対して同時に育児休暇を使用することを制限しており相対的に育児休暇の使用頻度が低い男性に障害になるという指摘が提起されてきた
내년2월부터부부가한아이에대해동시에육아휴직을쓸수있게된다이재갑고용노동부장관은20일육아휴직제도개선방향을밝혔다그동안은부부가한아이에대해동시에육아휴직을사용하는걸제한하고있어상대적으로육아휴직사용빈도가낮은남성에게걸림돌이된다는지적이제기돼왔다
雇用部はこのような問題を解決するために来年2月からすでに育児休業中の労働者の配偶者が同時に育児休業を使えないという現行制度を廃止することにした夫婦ともに育児休業をして子供を育てられるようにして最終的に子育てしやすい社会を作るという意図だ
고용부는이같은문제를해결하기위해내년2월부터이미육아휴직중인근로자의배우자가동시에육아휴직을쓸수없다는현행제도를폐지키로했다부부모두육아휴직을하고아이를키울수있도록해궁극적으로아이키우기좋은사회를만들겠다는의도다
しかし、まだ育児休業が社会文化的に定着していない状況では、このような制度も現実的に効果を発揮するのは難しいという批判も出ている。最近子供を出産して育児休業中の会社員の女性、イ・ボー氏は、31歳は、世界日報とのインタビューで、周辺でワーキングママの中に、会社に10年勤めたのに育児休暇を使ったという理由で査定評価で最低点をつけられ、給与まで削られた人もいる。として、現実が育児休業していい雰囲気でないのに、政府が見せ物的に制度だけやたら作ってもねー、と批判した。
그러나아직육아휴직이사회문화적으로정착되지않는상황에서이같은제도역시현실적으로효과를발휘하기어렵다는비판도나온다최근아이를출산하고육아휴직중인직장인여성이모씨31세는세계일보와의인터뷰에서주변워킹맘중에회사를10년다녔는데도육아휴직썼다고고가평가를최하점받고급여까지깎인사람도있다며현실이육아휴직할만한분위기가아닌데정부가보여주기식으로제도만자꾸만들면뭐하나라고비판을했다
このような懸念は非常に現実的なものだ11月22日雇用労働部が公開した育児休職者の経験についての実態調査の結果によると、育児休暇を使用した後、昇進と社内評価で差別を受けたと明らかにした会社員は女性10人中7人で男性は10人中5人に近いはぁ
이 같은 우려는 매우 현실적인 것이다. 21일 고용노동부가 공개한 육아휴직자의 경험에 대한 실태조사 결과에 따르면 육아휴직을 사용한 후 승진과 사내평가에 있어서 차별을 당했다고 밝힌 직장인은 여성 10명 중 7명이며 남성은 10명 중 5명에 가까웠다.
へ
ー。
へー。が使えなかったんだ。
ねえ、こんなんじゃ使う人なんていないよ。
あー、じゃあどうしろと。
ねえ。
今までどうしろと。
だから女性が先に復職して男性が使うとか、そんな感じだったんですかね。
ちゅうかその何、女性はでも、やっぱ一定程度は休まないといけないから、体力的なものもあるだろうし、やっぱそうすると女性がかなり早く復職して男性がその分、みたいな感じになるのかしら。
ねえ。でも私、韓国で育児休暇使った人なんて見たことないよ。
日本もまだだって、6% とかでしょ？
あ、そうなんですか？
私、まあ、最近は増えてきてはいるんだけれど。
なんか最近よく聞くけど、私の会社だけかな、
うん、増えてはいると思うよ。
私の会社だと、結構若い男性たちが、取ってますけどね。
最近はなんか会社としては奨励する感じになってはきているけれど、ね、
でも業界同じだけどうちの夫全然、うちの夫の会社は全然、この間も話しましたよね、それで喧嘩したって、
はい、
聞
いた聞いた。
同じ業界で同じ風に業界では奨励されてるはずなのにな。
なんか世の中の流れかと思ってたらそう簡単な話でもないのよね。
みたいですね。
昔7人のところで2人育児休暇を取られて。
痛い。
こう辛かったという。
でも、育休取ってる身としては何も言えない。
ね
え、
その取ることになりましたと発表された席で、その取る人が申し訳ございませんと頭を下げるのはなんか、ちょっと痛々しかったけど。痛々しいけれど、やっぱ言ってくれないとちょっと気が済まなかった部分もあったりしたし。で、僕はその後、別のところへ移動したんだけれど、その人は同じところに留まって、また二人目をそこで産んだの、
ね。そうだったんですね。
そしたらもうなんか、上司がカンカンに怒っちゃって。
でもね、
そういう人が社長やってんだから、なんかもうこの会社もダメだよとかちょっと思ったりするけど。
ひどい会社ですねって悪口言っちゃう。
その上司はその後、うちの会社の社長になったので。
まあ。
ダメだなとか思ったりするんだけど、でもなんか。
本当ですね。
いや、で、二人目産んだってって聞いたらそうなんですよ。なんか、おめでたいことなのにおめでとうと言えない雰囲気が辛いとなんかその、後輩の男性職員が嘆いていましたが。
そうか、でもそんなんじゃ人口増えるわけないよ。
人口増えないし、僕らの年金を稼いでくれる人もいないわけですからね。なんかそんなことで、お互いの首を絞め合っていたらなんだか。それは子供は増えんわとは思う。
でも私も正直、子供を持つ前まではやっぱりわからなかったから、
首を絞められてるような気がしちゃうんだよね。実際やっぱり韓国でも、なぜ、どうしてその昇進や給料で差別的な待遇を取られてしまうのかって言って、やっぱりなんかその分なんか人がいなくなって誰かが代わりに働かなきゃならなくなるからというのがまだやっぱり、まあ、ことしやかに言われていることではあるっぽい。
とは言ってもね。
それは少子化社会になっちゃいますわ。
ですね。
っていう気がするな。なんか、男性もだからさ、韓国なんか特にそうだけれど、もうなんか育児休業イコール昇進放棄みたいななんかそういう文脈で語られちゃうんだよね。日本はそこまでではなくなったけれど。
私の会社だとどっちかといえば育休取るイコールちょっとかっこいい。っていう風な図式に持っていけてる感じがしてるんですけど。
でも取れたと言ってもやっぱ1ヶ月2ヶ月とか、
せいぜい、ね、
せいぜいそんなもんだよね。
まあでも確かに1ヶ月2ヶ月取っただけでどうやって感じでイクメンぶって帰ってこられるのもなんか嫌な感じかも。
イクメンという言葉自体ももはやあまり歓迎されない言葉ではあるっぽいけれど。
でもねまたうちの夫の愚痴になっちゃうけど、育休の話した時にうちの夫は俺が取ってどうすんのって言ってて、俺が家にいたって別に
何の役にも立たないって
ってことなんだと思って、それってつまり育児は私の仕事だって思ってるってことだよねっていう感じで、すごいね、嫌だった。
まあその男親にできることは限られているというなんか限界的な部分もなくはないんだけれど、しかしまあやっぱりいると助かりますか、わからないんだけれど。
いや、そうじゃん。あと、教えもは、例えば、 夫が育休取って、うん、で、私が1ヶ月早く復帰するとか、なんかそんな感じの計画をちょっと立ててみたの。
ああ、なるほど、なるほど、はい。はいはいはい。
うんうん。
ああ。
そう。
パパはおっぱいあげられないからね、とか。
いや、でも、あの、あれですよ。私の、フランス人の人と結婚した私の友達。
はいはい。
あの、旦那さんどれくらい手伝ってくれるみたいな話した時に、あの、おっぱいあげる以外は何でもできるよってさらって言ってたのがすごいかっこよくて。
すごい。どちらかというとなんか出産直後のなんかもう戦争みたいな状況で人手がいれば助かるみたいなイメージかなと思ってたんだけど、そういうわけでもないのね。
あ、なんかそういうふうに考えてみました。ちょっとシミュレーション的に。
ああ、なるほど。
ねえ、でも本当にね、とりあえず話を韓国に戻すと、韓国の低出産率は本当に危機的だと思うんで、
うん、
なんとか本当に人々の認識変えて、うねえ、だって最近3人、うん、韓国で3人産んでる人なんて、あんまり見ないな。まあ、
0.97 の時代だからね。
2人産む人はいても、だいたいみんな1人の方が多いですもんね。
う
ん、
まあ、子供に幸せな将来を、うん、約束してあげられるのかっていうちょっと現実的な問題もあったりするし。
ね
え。なんかそこが見えないとやっぱり辛いかな。まあ日本もやっぱり状況は似てるんだけれど。いやはや。
いやでもね、一方でね、やっぱり本当にヨッシーさんもそうだったと思うけど、うん、本当に男性は取れないっていうのもあるとは思っている。
うん、まあ、うちは、共働きじゃなかったので、
うん、
自分がいなくなったら稼ぐ人がいなくなるという現実的な問題はあったけれど、うん、
あと男性が育休を取ってその戦いの前線から離脱することにをよく言わない仲間がいるっていうことは十分理解してる。
あ、
その分しわ寄せが別の人に行くわけですからね、
うんうん、でもなんか目の前に仕事がいっぱいありすぎてとてもなんか1ヶ月休ませてください。1ヶ月、2ヶ月休ませてくださいなんて言える状況ではなかったな。とほほ。
とほほ。
まあね、子供を産むこと自体はある程度、うん、少し先の話なので、ある程度計画性を持って仕事を休む、休暇の準備に入れるけど、とか、まあ、いや、なんか何を言っても、ね、自分が責められてるような気がしてきた。
そんなことはないんですけれども。
ね、
少なくともやっぱり韓国社会、その、育休取ったことにとって、に対して減点するような、そういった会社の雰囲気は、
うん、
本当に改めなくてはいけないですよね。
高校をなんとかしないと、出生率は改善しないよね。
ね、本当に、
うん。このままやってると本当に、少子高齢化社会って確実に国家とか社会の体力をどんどんこう衰退させていくので、うん、まあその結果が今の日本の状況なわけだけど、これもっとひどくなるらしいから。
そうですよね。なんかね、国力とかいう言葉は怖いけれども、
でも、
うん。
でもまあ今、韓国がちょうど、その、ある種ピークに達してる時期だから、こっから先またどんどん、この少子高齢化が進むと、どんどん下り坂になっていっちゃうからね。
ねえ。はい。今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。
iPhone のポッドキャストアプリでお聞きの方、ちょっとずらすと下にエピソードメモが出てきます。そこからすべてリンクしてあります。Twitter、Facebook ページ、Instagram もあります。フォローしてください。リクエストもお待ちしています。それから、ラジオトーク、音声アプリのラジオトークでも番外編を配信しています。こっちも聞いてみてください。
はい。それでは、오늘은이만마치겠습니다。
さよなら。
안녕히계세요。